ご理解第58節人が盗人じゃと言うても、小敷じゃと言うても、腹を立ててはならぬ。盗人をしておらねばよし。小敷じゃと言うても、もらいに行かねば小敷ではなし。神がよく見ておる。しっかり信心の帯をせよ。一羽の割り木がある。緩んでいる。数本加えたらしっかりとしまった。しっかり信心の帯をせよ。とはその内容を加えていくことである。人は気すなわち心のこと。人は気すなわち心のことと教えてくださいます。そして緩んでいる、信心が緩んでいるというのか、緩んでいる、そこに気を加える。数本加えたらしっかりとしまったと。しっかり信心の帯をせよと、そのいわば気を加えていく、いくことだと。心を加えていく、その内容を加えていくことだと。帯を締め直す、緩んでいるから帯を締め直して、小さくするというのでしょうかね。そういうこともあるかもしれませんが、師匠がここでおっしゃっておられることは、その帯を締め直して小さくするのではない。その緩んでいるならば、そこに加えていくことだと。気を加える、心を加えるということでしょうかね。そしていよいよその締まらせるというのか、帯が緩んでいますと、ずんだれたようにというのでしょうかね。そうなりますね。着物もずんだれてしまう。そこを心を加えるというわけですね。なんとなくわかりますね。では具体的にその心を加えるということはどうなのだろうかと。自らの心に注意をするというのでしょうかね。やっぱり心が大切だと言われます。心一つで全てを作ると言われます。その心一つの内容ということになりましょうかね。その心一つで全てを作ると言われるような、それはこれはいただき方もいろいろあるのでしょうけれども、ただ普通に私の心でいろんなものを作り出すのだというようないただき方もありますね。あれは何でしたか、ゴーストバスターでしたか、なんか映画がありましたね。でそのお化けが出てくるわけですけれども、お化けが私どもその中の方の出演者ですね、その時の役のその方が頭の中で何かイメージしたら、そのイメージしたお化けが出てくるというようなことでしたね。何かマシュマロかなんかのお化けでしたかね、何かそんなものがありました。ですから私どもの心の中で何かをイメージする、それが心すべてで一つを作る、私どもの心のありようで一切を作り出すというようないただき方もありましょうけれども、私がいただきたいと思うのは、その私どもの心一つのその心がいわば天地に通いというのでしょうか、神様のお心に通い、神様のお心を動かすというのでしょうかね。そこに初めて何と言いますか、物事ができてくるというのか、決して私どもが作り出すのではない、私どもの心が神様に通う、その神様に通う心が神様を動かし、あたかも 私どもの心が作り出したかのように神様が作り出してくださるということの方がより本当なのではないかと思いますね。まあこう考えることも実は一つ心を加えたことになるのではないでしょうかね。いわば額面通りに受け取る。なるほど、心一つで全てを作るのだ、私どもの心一つで全てを作り出すのだといういただき方から、そのいやそうであるかもしれないけれどもそうではない、信心させていただくからには、それは私どもの心に神様が感じてくださって、神様が作り出してくださるのは神様だと、それであたかも私どもの心が作り出したかのように見えているけれども、その実はまあ裏側で神様が動いておってくださる、働いておってくださるということになりましょうね。神様に通う、神様を動かすほどしの私どもの心ということになるのでしょうね。2、3日前その師匠の研修をやはりいただいておりましたら、まあなるほどここが元なのかというようなお話をしておられましたが、いわゆる哀楽理念のもとと言いましょうかね、師匠の信心のもとと言いましょうか、それこそ師匠が願われること、それに神様が合わせてくださるわけですね。その神様が師匠のお心に合わせてくださって、まあ様々なお働きをしてくださる、まさしく心一つで全てを作るというような世界に住んでおられたわけですけれども、その心一つで全てを作るということであったり、神様が私どもの心に応じて働いてくださる、動いてくださるというその手前ですね、いきなり神様が私どもの心に応じて動いてくださるわけではない、その前提となるもの、その元となるもの、これは三大金剛様の御教えの氏子が神様任せになれば、神様が氏子任せになると仰せられますからという、これがその根底にあるのだとおっしゃっておられましたね。いわば神様が私任せ、私ども任せになってくださる、その前提にはまず私どもが神様任せになるという信心がいるのだと、この神様任せ、それこそ死んでもままよというようなことにもなりましょうけれども、その神様任せの信心をさせてもらうから、させていただくところに神様が私ども任せになって動いてくださる、働いてくださるということになるのだと、これがまあ哀楽理念のまあ根本というのでしょうかね。それこそ成り行きを大切にする、そうすれば成り行きの方が私ども大切にしてくださるようなお働きが現れてくる、最初から成り行きが私どもを大切にしてくれる働きが現れるわけではありませんね。まずは私どもが成り行きを大切にするというそこがあって初めて、神様がそれこそ成り行きが私を中心に働いているかのごとく働いてくださる、その心一つで全てを作るというその前提条件とでも言うのでしょうかね、心一つであたかも全てができているかのように 作り上げられているかのように神様がお働きくださる。そこの前には私どもが、人間氏子が、師匠大坪宗一郎氏が神様任せの生き方であられた、そういう生き方をしてこられたということですね。その師匠の神様任せの生き方、そこに徹せられた時に神様が師匠任せというような働きを表してくださるようになってきたのだということなのですね。それで一切の、いわば愛楽理念の一切の元になるもの、まあここがなければそこから先はいけないというのでしょうかね。数学で言えば公理というのでしょうか。その一番大元になるところですね。これが崩れたら全部が崩れてしまうというようなところでしょうかね。その要になるのが、氏子が神様任せなら神様が氏子任せになると仰せられますからという、そこの氏子が神様任せになるというとこだということなのですね。ですからその神様任せになるという信心ができておらなければ、そこから先の愛楽理念というものもまあ壊れてしまうというのか、成り立たない、成立しないことになってくるわけですね。一切のもとはやはり私ども人間氏子の神様任せの生き方ということになりましょうかね。まあその神様任せというところには、神様を信じる心であったり、いわゆる絶対心であったり、まあさまざまなその付随のことが出てくるのでしょうけれども、最も基礎となるもの、それは人間氏子の神様任せの生き方だということになりますね。実は今朝はお夢の中でちょっと、まあ何と言いましょうか、あんまり気持ちのいいお夢ではありませんでしたが、そういうものをいただきました。どういう夢かというと、まあ小さな虫ですね、ゴキブリのような虫というのか、ああいう何かまあ気持ちの悪い虫がいますね。そういうものが例えば台所なら台所のへりにまあこびりついているというわけですね。それでその今ちょうどさなぎのような状態でまあ活動をしていないと、これがもう一時ほっとくとそのさなぎから孵化ですかね、羽化ですかね、何かそのさなぎから帰ってまた活動しだすと、今ちょうどまあ休眠中というのか、さなぎのような状態になっているから、今のうちにその虫を取り除いてしまおうと言って掃除をしているところでした。ところがそのまあ蓋を開けてみるというか、掃除を始めてみると、まあいろんな虫が出てくるわけですね。毛虫のようなものであったり、そのムカデのようなものであったり、何か刺されるというようなものでしょうかね。まあ二代親先生がよく打滑のような私というような表現をしておられましたけれども、そのまあ打滑とまではいきませんけれども、そういう何と言いましょうか、嫌われ虫というのでしょうか、触ったら刺されるような、まあ何とも気持ちの悪い虫ですね。そういうものがいっぱいその隅っこにいるわけです。こびりついているわけです。それをまあ駆除しようとしているわけですね、取り除こうとするわけですが、まあ中には逃げ出そうとして逃げ出す虫もいますね。ところがそれを逃げ出してそのままにしておくと、また出てきて刺されたりするわけですから、その逃がさないで捕まえてまあ駆除しようというようなことをしているお夢でした。 さあどういうことだろうかと思うのですけれども、やはり私どもの中にそういう嫌われ虫というのでしょうかね、そのムカデであったり触ったら人を刺すような毒気を出すようなものであったり、いわばゴキブリであったらばい菌を運ぶというのでしょうかね、そういうものが私どもの心の中にありはしないかということだと思いますね。神様がそれこそ私どもの中にあるそういう嫌われ虫というのでしょうかね、まあ人の心を刺すようなと言いましょうか、人に害を与えてしまうようなそういう、まあ嫌われ虫というのでしょうかね、まあ虫けらと言ってしまえばちょっと虫に対して失礼にあたりますから、全部が全部虫が、ダメと悪いというわけではありませんからね、まあテントウムシのようなかわいい虫もあるにはありますけれども、アブラムシのようなそのゴキブリのようななんかいやらしい虫もありますね。その、まあ、どちらかというと嫌われ虫というのでしょうかね、そういうものが私どもの心の中にありはしないかと、そういうものを一つ一つ取り除いていけというようなことではなかろうかと思うのですね。まあそれかこれかは分かりませんが、昨日は一日師匠のご理解、文字起こしされたご理解であったり残されている音声のご理解であったりする中に、やはり嫌われ者があるのですね。まあその嫌われ者というのはご理解そのものではありません、いわゆる重複したファイルがあるわけです。同じものが名前がちょっと変わっていたり、日付がわからないから別の日付、まあ、別の名前で取っておいてあったり、まああっちのフォルダーとこっちのフォルダーと同じものが2つあったりといったような重複したものがあるのですね。その重複したものがファイルサイズを、全体の大きさをまあ押し上げていて、いわゆる邪魔なファイルですね。それが一つのものに5つも6つも同じようなものがあったりいたします。まあ、まあ大抵は2つあるというような感じでしょうけれどもね、まあ中には10個ぐらい同じものがあるのがありましたね。そういういわゆる嫌われものというのでしょうか、嫌われファイルというのでしょうか、それを取り除く作業をさせていただき、ほぼその重複ファイルを除くことができました。そういうこともあってのお夢だったのかもしれません。いわゆる嫌われ者ですね。私どもの心の中から、それこそ神様から嫌われる心がありはしないかと、まあ、もちろん人が自分で嫌われる心、それこそ打滑のような心といったようなものがありはしないか、そういう特にこれは神様から嫌われる心、神様がお嫌いになさる心、人を刺すような心であったり人を責めるような心であったり、そういう心でもありましょうね。そういう神様がお嫌いなさるような心を私どもの心の中から一つ一つ取り除いていけというようなお夢ではなかったかと思いますね。その心を加えるということでしたが、その心を加えるという意味においてはいい心を加えていく、しかし中には悪い心は取り除いていかなければならないということもあろうかと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。